暮らしの常識、嘘、本当。人の2万ボルトの静電気で、バチが起こる。沢木武夫、東京大学講師、元法政大学教職課程センター教授。冬は静電気を感じる季節。空気が乾燥しやすい冬。ドアノブなどに触れようとすると、指先にバチッとしびれるショックを受けたり、スカートや肌着が体にまとわりついて静電気を感じる季節です。ものが電気を帯びることを帯電と言います。帯電したものも、金属や水、イオンを含む空気中の湿気など、電気が流れるものがあると、放電していきます。しかし、プラスチックや吸湿性の少ない繊維など、電気が流れにくいもの、絶縁体は、電気がたまるだけです。乾燥して表面の水分がなくなると、放電が起きにくく、静電気がたまりやすくなります。乾燥した状態で、人が床の上を歩くと、床と靴底の摩擦で人には約2万ボルト、一般家庭用のコンセントは100ボルト、その200倍もの静電気が起きています。例えば、ドアノブはドアにつながり、さらに金属や木やコンクリートなどの壁につながり、大地に設置していることで放電されています。そのためドアノブは0ボルトです。そこに約2万ボルトの静電気を帯びた人が近づくと、バチッと放電が起こるのです。静電気のバチッ対策。ドアノブでのバチッ対策の一つは、金属製の鍵やボールペンなどを持ってノブに触れることです。普通にノブに手を近づけると、放電による火花の電流が狭い一箇所に集中して流れ、神経が敏感に反応します。まず、金属片を触れさせると、金属片を握っている手全体に電流が分散するので、神経への刺激は少なくなります。電流の分散で刺激を弱めるには、握ってグーや、手のひら全体でドアノブに近づける方法もあります。また、ドアノブに触れる前に、大地に設置している木やコンクリートの壁に手をタッチしておくと、人にたまった静電気を逃がしておけます。近くに壁がない場合は、ドア本体にタッチしてもよいです。車の座席が、革やプラスチックなどの絶縁体の場合は、運転している間に摩擦で静電気が生じます。車を降りるとき、車体の金属部分に触りながら降りると、車体から大地に人の静電気を逃がしてくれます。車に乗る前に、地面に手のひらをつけるのも効果があります。舗装の部分でも OK です。これも大地へ静電気を逃がす方法です。衣服にかける帯電防止スプレー。吸湿性の少ない繊維、特にポリエステルは静電気トラブルが起きやすくなります。衣服にシュッとかける帯電防止スプレーには、界面活性剤など水と結びつきやすい物質が使われており、空気中の水分を吸い寄せます。水分が付着した衣類は、電気が流れやすくなって、静電気が除去されます。また、界面活性剤のおかげで滑りやすくなり、摩擦による静電気も抑えられるので、効果的です。
寄り添う介護。認知症について学び、介護が楽になりました。認知症で要介護2の夫、 夫86歳の介護を始めてから6年が経ちました。今は週5日デイサービスに通い、比較的穏やかに過ごしています。介護が始まった当初の2年くらいはとても大変でした。夜中に外出したり、ちょっと目を離した隙に自転車でどこかに行ってしまうなど、気の休まる時がありませんでした。そこで週2回のデイサービスを3回に、2年前からは5回に増やしました。また糖尿病の治療をするようになり、病状も安定してきました。私も認知症について学び、知ることで夫の失敗やできないことが増えたことを責めたり怒ったりすることが少なくなり、介護が楽になりました。夫がデイサービスに行っている間は、コーラスやヨガ、日帰り旅行、暮らしを守る活動など自分のやりたいことができて、余裕を持って夫と接することができるようになりました。昨年1月、私が大腿骨骨折で2週間入院した時は、夫の介護をどうするか思い悩みましたが、幸い子どもたちの協力、友人やデイサービス事業所の力添えもあって乗り切ることができました。介護にかかる費用負担が少なくなれば、もっとさまざまな介護サービスを利用することができ、それによって家族の負担も少なくなります。そうなれば介護にまつわる悲劇も減るのではないかと思います。上尾氏 AY77 歳。介護の現場から一言。認知症介護について勉強され、ご自分の時間も作りながら上手にご主人の介護とお付き合いされているご様子、文章の中に柔らかく温かな笑顔が感じられます。そこへ行き着くまでには大変な努力や葛藤があったこととお察しいたします。知識を得て経験を生かし、人として寄り添い心豊かに生きることの大切さを改めて教えていただきました。ケアセンター日だまり訪問介護管理者遠藤由美。皆さんの介護体験記約520字を募集しています。投稿により得られる個人情報は、住所、自治体名、年齢の掲載のほか、問い合わせなどに使います。医療生協と出会って、元気の源は医療生協活動。健康に感謝しつつ、今日もペダルを漕ぎます。都根北地区行田中央支部、堀口光子。顔写真があります。家の近くに行田共立診療所があり、組合員になりました。その後、知り合いの職員から折に触れ、民生委員を辞めたら行田中央支部を助けてほしいと言われ、12年前に集いの場に参加しました。和気あいあいと餃子作りをしていた光景に惹かれ、運営委員会に仲間入りし、1年ほどして支部長に推薦され、今に至っています。この10年余り、たくさんの人たちに出会い、自分自身の学びの場となりました。保健教室では、体の仕組み、生活習慣病、健康チェックの仕方など、暮らしの学校では生活を支える仕組み、脳生き生き教室の進め方などを学びました。山歩きグループに参加し、筑波山、妙義山をはじめ多くの山登りを体験し、75歳で富士登山にも挑戦しました。医療生協の組合員活動は、 健康づくりを中心に、時に楽しく、時に真剣に取り組んでいます。これからも、半壊や安心ルームで地域の人たちとのつながりを大切に、健康と平和、配布の担い手探しに力を注いでいきます。健康に感謝しつつ、今日もペダルを漕ぎます。